皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場です。よろしくお願いします。
ということで始まりましたこのラジオ、一体どんな番組なんでしょうか。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年齢の方々に向けてですね、その年代でいる我々がこんなんやったらどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、そうですね、なかなか新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々は映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところで、まあ、名前のと通りですね、週末に向けてどう過ごすかについて作戦を立てる番組でありたいと思っております。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ということでね、つい最近先日東京モーターショーがありましたけど、ほうほうほう、ババさんは行かれました？
行ってない、モーターショー
興味もなく、
ね、ちょっと興味はある。ちょっと興味はあるけど、行ったことないわ。
あ、ほんま。
おもろいのあれ。
まあ、車好きにとっては面白いんやと思うけど、まあ、ね、これはちょっと真面目な話になってしまうんやけど、やっぱ最近こうね、中国とかの方がマーケットとして魅力的だということで、なんか上海にもモーターショーがあるみたいで、そっちのモーターショーの方が、希望とか、こう、新しい車を、出してきたり、
はいはいはいはい、
ね、なんだろうな、投資してるのがね、はははだからちょっと物足りなくなってるっていう人もいるけど、まあ、俺みたいな人間にとっては、まあ、各社ともコンセプトカーってい う, こう未来にこういう車作っていきますみたいなもう展示されてるし、まあまあ面白いんじゃないかなと思いますけどね。
なんかそのデートとかで行く人もいんのそれ。
あ、俺は、私はもう不詳佐藤は
奥さんと
ぐさいと行きました。
あ、ぐさい、ぐさいってまた難しい言葉使うね。
ぐさいと行きました
あ、デートで、
で、
夫婦で、まあ、夫婦、水いらずで行ったのね。
水いらず、うん、まあ、なんせ人は多かったけどね、もうごった返してて、いわゆるそう、コンパニオンさんがね、結構よく言われますけど、コンパニオンさんがいて、カメラ構造みたいな人が、撮ってましたよ。いろんなコンパニオンさん
が。はいはいはいはい。まあ、あれ、なんかね、綺麗な女の人がいるしね。
綺麗な女の人ね。いわゆる一般メーカー、一般のね、乗用車の、メーカーさんよりも、トラックのメーカーさんの方が、コンパニオンさんが美人やったと。
トラックのメーカーの方が美人なの？
多分人来へんからやろうな
と思って。ああ、そこに金をかけると。
そう。人が、なかなかこう、普通やったらさ、じゃあ、某トヨタとか、こう言うてもって、トヨタさん、ホンダさんってなったら、そら行ってみようかってなるけど、ね、日野自動車とかってさ、
知らんな、
ピンとこうへん人もいるやん。さ、今、トントントントン、日野の2トンって CM があるとき
に、わかるわかるわかるわかる。
あの車とか、
そうだ
ね、そう、三菱ふそうとか、ふそうかな、はいはいはい、とか、トラックメーカーってさ、まあ、一般の人からすればさ、別にトラック買うことないし。
まあ、ないからね。
そう。ビジネスの、まあ、ビジネスマンしかこうへん。なると、その会社の知名度も上がらんからっていうのがあるんか知らんけど、俺の、ね、印象としては、トラックメーカーの方が美人がいたんじゃないかな
と思うよ、ね。あ、そうなんだ、うん。なるほどね。それデートで行ってさ、その奥さんは楽しいのそれ。
いや、なんか疲れたっつって、もう。
あれ、興味なかったんじゃん。
普通に座っとったから、ね、途中でぐるぐるぐるぐる回って。
あんまり、デートで行く分には。
でも、車好きの女性もたくさんいた。家族連れがやっぱ多かったかな。
ああ、子供とか好きだもんね、車ね。
家族連れも多かったし、まあそのパパ、カメラ小僧も多かったし、小僧じゃないの、カメラおっさんやねんけど、カメラ中年やねんけども多かったし、まあもちろんその車両メーカーとか関係各会社の人も多かったし、という印象でしたけどね。まあたまにはね、そういう大きいイベントに行って、こういうのが未来のトレンドなんだなって見るのはいいんじゃないかなと。
車のね。
思いますね。
はいはいはい。
ということで今日番組これでおしまいと。
なんでやねん。何の番組やねん、この番組。
というわけで、オープニングコーナーはこんな感じでよろしいでしょうか。は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、
はいよ、
第4回。週末作戦会議室なんですが、今回私の方からプレゼントじゃない、プレゼンをさせていただきたい。
よろしくお願いします。
やっぱね、はい、あの工場の時にいつも言ってますけど、うん、映画や漫画と言ってて、うん、映画って言ってますからね。今日は映画に、
あ、
映画
ついについに映画の話が出てくると、
映画の話をしたいなと思ってますけど、はい、今ね絶賛公開中、うん、ブレードランナー2049、
はあ、
ちょっとね今日はまあもうを踏まえ、
うん、
今日はブレードランナーの話をしたいなと思いますけど、は
あ、聞きたい聞きたい、うん、
ブレードランナーご存知ですか？
いや、もう全然知らんよ。
知らない。
うん。もうアメリカの映画言うことぐらいしか
知らない。じゃあ、その、ババの思うブレードランナーってどんな映画な
の？難しいこと言
う。その、ブレードランナーっていう言葉からさ。
ランナーでしょ？
あ、そう
ランナーでしょ？もう、マラソンとか、
ね。マラソンの。
あの、走れメロスみたいな
感じ。走れメロス的な。じゃあ、ブレードはどうなの？
剣やな。
あ、じゃあ、ブレードランナーって、剣を持った人が走る話。
やばいな。
やばいな。ってことは、それは何やろ、中世の話で。
あ、でも2049やから、
うんうん、
未来の話。
で、未来で剣持った人が。
未来に剣持った人が走ってる。
走る話。
うん。
うん。
時代錯誤も絵とか
時代錯誤も絵とか、そういうとこの話で、それはもうアクションの、アクション超大作で。
あ、アクション超大作、
うん、ブレードでただ剣で戦うんや。
うそう、剣振り回して。
振り回して。
振り回しては。
ブリッジ的な。
ブリッジ的な挽回。
挽回して。それがブレードランナーと。
であると
。そうか。と思う。ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー。もうそれしか分からへんからね。情報がそれしかない。
残念
違うね。
それは違うね。
教えてよ。どんなやつ。
まあ、ブレードランナー。まあ、これも2049で話をすればね、
う
ん。ブレードランナー。
ほう。
から話をしないと。
あ、違うんや、ブレンダー。
ごめんなさい、ブレンダー、第一作からね。
一作がある
んだ、ね。話をしないといけないんだけれども、はいはいはいはい、つい最近、うん、エイリアン・コベナント映画もやられましたけど、
は
あ、そこの監督、
は
あ、リドリー・スコット監督が監督している、
は
あはあ、監督して、世に出されたのが1982年。
あ、昔の映画、
ね。我々が生まれる前に。
うん、ほんまやわ。
うん。出された、もう SF の、まあ SF 映画があの当時も流行ってたわけですよ、うん、
はいはいはい、
スターウォーズしかり、おーおーおー、 ET しかり、
おーおーおー、
こういろんな SF がこう流行ってる中、一つ出たあのエポックメイキングの作品と言っても過言ではない、
うん、あ、もうそんなあれやったんや。
そう、82年、
へー、
1982年にハリソン・フォード主役で、
お
ー、主演で出た映画でございます。
そうなんだ、はいはいはい、そんな昔の映画の
続き、30年後を描く。昔のその映画が19年を描いてたから、今49年を。
いや、ファンにはたまらんね。
ファンにはたまらんのか、うん、まんまと映画配給会社、あるいは映画会社の策略に乗せられて、
うん、
この、何、続編、このずっと続編やん、ここ何、ここ5、6年、
うん、
7、8年ぐらい、続編ばっかり、あれを作り直しました、これ作り直しましたと。それにはめられてるのかもしれんけど、まあ、まんまとね、
うん、
まあ、できたわけです。
なるほどですね。はい。
で、ブレードランナーって、まあ、そもそも何ですかと。
はい。
ブレードランナーは、まあ、平たく言うと、うん、まあ、特殊な刑事の名前をブレードランナーって、ね、う
ん。あ、刑事の名前なの？
刑事の名前。人の名前で言って、デカの、うん、この職業の名前をブレードランナー。
はははは。
で、ブレードランナー。うん、じゃあ、どういうデカなのかっていうと、うん、まあ、簡単に言うと、うん、人造人間を捕まえる。
あ、人造人間がいて、それを捕まえるんや。
そう。
はいはいはい。
これがブレードランナー。
へぇ。
で、このね、このもう、ブレードランナーを理解するにあたって大事なの、
うん、
概念が、レプリカント。
レプリカント。
そう。
ほう、
これがまあ、簡単に言うと人造人間やねんけども。ああ、
捕まえるやつね。
捕まえる。これは、まあ、作られた、もう人間なわけですよ、うん。人間によって作られた人間。で、なんだろう。過酷な環境とかで、
うんうん、
従事する、働くように作られた人間。
あ、はいはいはい、
だからちょっと普通の人間よりも能力が高い、まあ、人間で、
はいはいはいはい、
で、まあ、デザインされてるから4年しか生きられないとか、
うんうん、あ、そういうことね、
そういうね、
はいはいはい、
のがあってんけど、うんうん、もうそのレプリカントとしては一応生まれてきて、
うん、
なんだ俺たちは人間に、
まあ、せやの
髪見た目は全然変わらないのに、うんうん、人間にこき使われ、
働くだけ働いて
働いてそのまま死んでいく、俺たちは何なんだ
と。
で、こうね、犯行を起こしたり、
はいはいはい、
人に危害加えたりするようになったから、うんうん、それをブレードランナーが捕まえる
という
のがこう大きい時代
背景
なわけですよ。
じゃあもう片方が正義、片方が悪みたいな感じじゃなくて、
うん、
その、レプリカント側にも一応その、あれがあるのね、そのロジックというか。
はいはいはい。そうそうそう。そうなんです。で、まあ、この映画のすごいところっていうのは、まず、1982年当時、未来を描くにあたって、
うん、
まあ、1982年当時、2019年は描いてるんやけど、未来を描くにあたって使われたのが、新宿とか上海とかの、いわゆる歌舞伎町みたいな雑踏を、あの、舞台にしてるわけですよ。それがもう当時の、多分、映画作る人たちにからすると、大きい未来感があったんでしょうね。俺らからするとなんかわからんけど。で、確かにこの映画の雰囲気、ハードボールな雰囲気とマッチして、こう、なんか雑多な近未来感っていうのが演出されて、当時はもう、当時は実はあんまヒットしなかったらしいねんけど、
そうなんだ、
カルト的に、この未来を、この人が描く未来の世界観っていうのは、なんかちょっとすごいぞと言われて、こう、長々とね、ヒットしてきたわけです。
ブレ
ダー。でももう魅力がもうね、こうあって、魅力はもう俺は3つあると思う。
ほう、ブレードランナー。
ここまで言って。
2049じゃなくてね。
あ、まあブレードランナー。この3つ。それがまずその世界観、未来観っていうのが面白い。で、2つ目が、このね、レプリカントっていうのが、このテーマ性の深さ。レプリカンというのが、人間と見た目、形は一緒なのに人ではない。
はいはい、
で、人って何なのっていう問いかけていく。
へぇ、深いね。
深い。テーマ性。これはすごい。で、三つ目。ところどころ出てくるバカな日本語。っていうのが、これ非常にね、面白いんです。なん
バカな日本語出てくるの？
バカな。これはまあ、言うのいいかどうかわかんないけど、勢力剤で。
はぁはぁはぁ。
協力若元、うん。
協力若元。
っていうのが、うん、広告に出たりするん
や、うんうんうん。
で、当時、作った当時は、うん、協力若元が何のことか知らないまま、多分日本に取材に来た人が、うん、あ、これええやん、この画像、うん、近未来っぽいぜ、使おうぜってやって、うん、やってんけど、勢力剤の協力若元が番組作中に出たり、コルフ月品。
コルフ月品。
うん。うんゴルフ月品っていう看板があんねんや。何のことかなって言ったら、ゴルフ用品やねん。
そういうことね。うん、
けど
読めなかったの、ね、
そう、読めなかったから、そのロケハンして、あ、この題材を使おうぜって言った人が、ゴルフ用品をうまく再現できずに、おそらく、ゴルフ月品になって出てきたり、
はいはいはい、
こうね、ところどころに現れる日本語っていうのが、ちょっとバカバカしくて、面白いんですよ。レプリカンの行動とか面白いし、この真面目な深い未来を描く SF 映画、はいはい、深いテーマ性にもかかわらず、バカみたいなことがいっぱい入っている というのが、この、ブレードランナーの魅力だったんですね。
日本が舞台なの？
いや、舞台は日本じゃない。未来の、
ゴルフ月品は入ってくるんだろ？
ゴルフ月品は入ってくる。
うん、入ってくる。うん、それは
別に日本が舞台って言
われてる。日本のやつもちょっと入ってる、
ね。日本のやつが入ってる。それが未来だ。
はいはい。なるほどね。面白い面白い。
うん、というのが、まあ、ありましてですが、はあはあ、まあ、ね、まだ、っていうのがもう全体なんですよ。
ああああ
ここまでなんか質問ある？
いや、一旦行こう。ここまでがブレードランナーの話だ。
ここまでがブレードランナー。
そこからブレードランナー2049の映画が、
そう、繋がってくる。そう。
はい、オッケーオッケー。
で、もう、ブレードランナー自体は、本作はもう昔の映画やから、もうここはもうガンガンネタバレしていくけど。
はい、オッケーオッケ
ー。ここでね、ブレードランナーであるハリソン・フォードは、ヒロインはレプリカントやねんけど、
あ、ヒロインがレプリカント
や
ね
ん。レプリカントや。恋に落ちてしまう
よ。おー、それは禁断の恋やね。
禁断の恋。で、
すぐ死んでしまうやん、それ、ヒロイン。
そう。で、第一作では、ボス、敵を倒して、敵が勝手に寿命がして、命しちゃうねんけど、
うんうんうん、
敵を倒して、その、ヒロインのレプリカントと、逃避行に出て作品が終わるねん。
あ、う、あ、
ん
う
ん、
はいはい。
第一作は。うん、で、当然そのヒロインは寿命があるわけだから、どうなったのっていう話。と、その裏で、ブレードランナーである主人公が、うん、主人公もレプリカントなんじゃないかっていう、
あ、なるほどね、 お前も人間ちゃうんちゃうのみたいな。
人間じゃないんじゃないかっていう示唆を与える、うんうん、映像とかが、うん、こう、作中でいろいろ出てくる
わけ。はいはいはいはい、なるほどね。
でも結局明言されないまま、うんうん、これもじゃあ制作者側も、監督であるリドリー・スコットは、うん、彼が、彼主人公がね、うん、主人公が、レプリカンっていう説は非常に面白いと、うん、レプリカンとしようかなみたいなことを言ってたり
するしようかなみたいな感じ
するつもりだったっていうのもあったり、一方でハリソン・フォード主演してたハリソン・フォードは、いやいや、デッカードって言うんだけど、主人公デッカードはレプリカンとなんかじゃない人間なんだとっていう話が、まあこれは2019なんです。でそこから、これもぜひね、今度、2049を見るときは、注目してほしいねんけれども、果たしてデッカードは本当にレプリカントだったのか。
はいはいはいはい。
で、レプリカン、デッカードと一緒に前作で逃げたヒロインのレイチェルっていうレプリカントやんけど、彼女は一体どうなったのか。
確かにね。
っていうのを2049で、ぜひね、見てほしいです
。なるほどね。あ、ブレードランナーは2019年の話だね。
19年な
んだ。そこは30年の話だね。30
年後の未来
よ。はいはいはいはい。
わけ。
だもし彼らがレプリカン出たと30年後はみんな死んでるはずや、ね。
死んでるはず、本来
は、ね。でもその2049があえて描かれることで、
そう。
誰がそもそも出てくるんやってことでね。
はいはいはいはい。
なるほどね。
そうそう。そうなんです
よ。おー、面白いね。
うん。これをぜひね、見てほしいんです。はいはいはい。で、まあ私見ましたよ。
あ、見よう、
うん。
今ちょうどやってるんだよね。
今ちょうどやってるんで。まあネタバレになるので、
あ、まあそうね、
あんまり言いたくないんですが、良くも悪くも、テーマ性は非常によく引き継がれていると思う。
ああ、そうなんだ。
うん。で、今回、監督をしたドニ・ヌーブルって監督は、直近であればメッセージっていう
映画の、あ、聞いたことある。あ、
監督をやっていて、結構テーマ性が深いというか、うんうんうん、メッセージ性の強い、うん、作品を作るような監督で、うん、まさにこういうブレードランナーにうってつけの風で、うん、人とは何か、うん、みたいなところのテーマ性はよく描かれてると思う、うんうんうん、個人的にはね。ただし、うん、悪いところ残念なところをあえてあげるとすれば、うん、第一作であったユーモア、
うん、
アホな日本語とかは全然なくなってて、
さすやろ。
日本語めっちゃ出てくんね。日本語、韓国語、中国語みたいなの出てくんねんけど、まともやねん。
ああ、まあね。うん、まあ、この情報化社会においてはね。
社会においては。
馬鹿にしてんのかってなるからね。
ツッコミのところといえば、例えばマンションの上に、このネオンサインがついてんねんけど、そこにアパートメントって書いてたり、ちょっと、ああ、ほやなとかで、お酒のところに酒って書いてたり、なんけど、漢字がまともやねんな。今までコルフ付き品やったのに、なんかまともやし、ちょっとそういうところのユーモア性みたいなのは、なくなっちゃってるんかなっていう感じがあって、それはまあいい面悪い面あるから、好み分かる。
なるほどね。
あともう強いて言えば、あんま悪いとこばっかり上げても、あるのはあれですけど、ちょっと長いね。
長い
長
い。何分なのそれ。
2時間半、40分かな。
2時間40分。160分。
そう。
結構だね。
結構長かった。
結構だね。
結構長かったので、それはぜひね、覚悟の上で入った方がいいし、逆に、ブレードランナー2049から入るんであれば、この2時間40分はちょっとしんどいかもしれん。
あ、ひょっとしたら。まず、普通のブレードランナーから見た方がいいと、
そう、飛び込む方がいいと思う。う
ん
う
ん
う
ん、で、
この普通のブレードランナーを見た後、今の、このね、前回私が、エイリアン・コベナントの記事のところにも書きましたけど、最近は、映画の、まあ、プロモーションを兼ねて、映画の、前日談みたいなのを YouTube で配信すると、はあ、オフィシャルが。
なるほどね。
っていうのがあって、はあ、その作品が3つ出てるので、
は
あ、2049に関わってくる大停電の、はあ、話のが1個描かれる、
は
あ、その3作はしっかりと見ておいた方がいいかなと、私は思いますね。
その YouTube にアップされてるのは昔のブレダーの話。
ああ、違う違う、その2049の前日談。
あ、また別にあるのね。
そう。だから、まずはブレードランナーを
見て、
見てくださいと。
YouTube の前日談を見て、
見て
2049をやると。はあ、なるほどね。
うん。そうしないと、 2時間40分がちょっと辛いかなっていうところもあるんだね。
そっか。
で、そういう意味で、うん、しっかりね、見て、はいはい、レイチェルがどうなったのか、デッカードがどうなったのかっていうのをね、うん、ケイトは誰なのかと。
ケイト、また、新キャラできやね。
ああ、2049の、まあ、主人公、ライアン・ゴズリングが演じる主人公。
ああ、っていうのがいて、それは果たして誰なんでしょうか。
誰なのかっていうのが結構キーワードになってくるので、
はいはい、
ぜひ、週末のお供にブレードランナー、今回はね、
はい、
ご紹介した。
これ、マニア向けの作品なのこれ。あ
ん
まなんか、大衆向け感がしないんけど、なんか、スターウォーズってさ、うん、デートとかでも行けるじゃない？
行ける行ける。
行けるの、うん、ブレードランナーは。
デートでブレードランナー。よっぽどのオタクだろうね。
そうか。
デートで行く映画ではないけれども、もし彼女を連れて行くんだったら、いや、ライアン・ゴズリング、ララランド見た？あのイケメンが、今度はハードボイルドの役をやっているよ、見に行かないかって誘えばいいんじゃないかな。
そういうところだけ、声が良くなるの。
で、誘えばいいかなと思います。
わかりました。
というわけでね、まあちょっと本当はネタバレをして、いろいろこう、最終的に K は人間になれたのか、なれなかったのか、みたいなことも話をしたいんですけれども、それはね、またいつかということで。
OKOK。
はい。まあそれはブログを見てください。
OKOK。
ということで。今回は、週末の作戦、週末の楽しみ方の一つとして、はい、映画ブレードランナー2049をご紹介させていただきました。
どうですかということですね。
どうですか、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでエンディングです。
はいよ。
ということでね。うん、まあ、ブレードランナーぜひ見てほしいんですが。
映画ね、
うん。はい。ちょっとネタバレしていいですか？
ネタバレ多い。そう、すぐ多いよ。
うん。まあ、軽いネタバレですけど、デッカード今回も、はい、出てきて、先ほどね、
はい、
レプリカンとかどうかぜひ見てくださいと言いましたが、結局映画を見ても、レプリカンとか人間か、よくわかりません。
わからへんのかい。あんだけ引っ張っといて。
引っ張っといて。名言は何もされないね。
ああ、そういうことね、うん。
ただ、おそらくこうじゃないかなっていうのは、まあ映画を見れば想像ができるので、
はい
ぜひね、見て、こう、ああだこうだ言うてもらうのも、それがまた映画終わった後のね。
ああ、楽しみだよね。
一つの楽しみなんじゃないかな、
ね。考察をするのか
ね。そう。まあ考察をできるっていうのが、この映画楽しみでもあると思うので、はいはい、ぜひその辺もね。楽しんでもらえたらというふうに思います。
俺思ってんけど、レプリカントって人造人間だやろ。
まあまあまあ人造人間、
ね、もうあれなの、なんかこちらが要求したらそれ通りにやってくれるの。
まあ基本的にはそう。
綺麗な子にも作ることできるの。
そう、もちろん主人公のあのヒロイン綺麗だし。
俺レプリカント欲しいわ。
そら
欲しいやろ。
いや、まああればね。
もうあれやん、みんな幸せになれるやん、
うん、
世の中の男性は、
うん、
でもすぐ死んでまうから悲しいけどさ。
悲しいけど、うん、まあ、まあ、厳密な話言うと、2049で出てるレプリカントは寿命設定がないから、う
ん、ああ、ええやん。
しかも反抗もしないようにプログラミングされてるから、う
ん、あ、まあそれええか分からんけど、うん、まあ心と体の慰め的にはいいよね、
うん、心、うん、そういうまあだから実際そう考える人もいるやろうから、
はいはいはい、
そういうなんやろうな、うん、夜の店的なところで使われるレプリカントっていうのも描かれてるし、だからまあね、ちなみに、まあ、これはネタバレというか、まあ、すぐ設定でもあるからあれやけど、うん、2049の主人公 K は、うん、一応形上、心を寄せている女性がいんねんけど、それは、作られた AI でホログラムで映る人に心を寄せてるから、もはや実体がないん
や。あ、もう新しい形だね、もはやね。
ここがまた考察のポイントで、まあぜひね、映画を見ながらこういったポイントをぜひ。
愛とは何かみたいな話、
ね、そうそうそう、
実体が伴ってる必要があるのかと。
お、いそう、
概念でいいんじゃないかということとか
っていうことを考えさせるブレードランナー2049。
収めてきたね。
ぜひ読んでみてください。
打ち合わせしたいよ。俺アイガングだ。
というわけで、ラジオ週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
はい、
お相手は私佐藤と
頑張ってございました。
また聞いてください、
はい、
さようなら。